それでは賛美をもって主を褒めたたえましょう。今日の賛美は聖歌229番、驚くばかりのです。あららららららららら3、はい。驚くばかりの恵みなりけ、好みの汚れを知れる我に。もう一度驚く。驚くばかりの恵みなりけ、好みの汚れを知れる我に。アメン。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの御言葉を待ち望みます。主よ、どうぞ与えてください。私たちの霊の耳と霊の目を開かせてくださり、主の御教えのうちにある苦しいことに目を留めることができるようにしてください。御言葉を通してあなたを学び、またあらゆる教訓とあらゆる教えをいただくことができるようにしてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。2017年3月3日、幸いな人をお持ちの方は今日のページをお開きください。今日の聖書箇所はマルコの福音書10章32節から45節までです。
さて、一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び十二弟子をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると彼らはあざきり、つばきをかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし人の子は三日の後によみがえります。さて、ゼベダイの二人の子、ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか？彼らは言った。あなたの栄光の座で、一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。しかし、イエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか？彼らはできますと言った。イエスは言われた。なるほど、あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるべきバプテスマを受けはします。しかし、私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるのです。十人の者がこのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことで腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかし、あなた方の間ではそうではありません。 あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも、仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためなのです。アメン。
アメン。それでは、神様からの示しをいただくために、黙想しながら示されることをまとめてみましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。私は38節のイエス様がこの栄光のイエス様の御座の隣に座らせてくださいと、お願いをする弟子たちにイエス様があなた方は自分が何を求めているかがわからないとおっしゃるその御言葉から間違った福音を伝えてはいけないんだなということを強く示されました。というのは、人々にイエス様を信じれば祝福されますよとか、イエス様を信じれば、平安が与えられます。イエス様を信じれば問題が解決されます。幸せな人生になります。ということばかりを伝えるのは、正しい福音ではないということを強く示され、悔い改めました。本当の福音はそうではなくて、罪から離れ、主についていて、また主と共にそのための苦しみを受け、その後、主の栄光に共に預かることである。これが誠の福音だな、これが誠のクリスチャンの生き方だなと、示されました。もしそういう偽りの福音を伝えて人々を信じさせたとしても、そういった人々は自分が何を求めているかもわからずに、イエス様についていくつもりで、信仰を持つことになるんだなと思いました。
はい、私は45節から、イエス様の使えるリーダーシップの姿に目が留まりました。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。この犠牲の姿、また本当に人々に使える姿、これこそが私たちの目指すロールモデルであり、リーダーシップだなということを思いました。世の中は42節の異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいますとあるように、支配し、また権力で人々をまとめていこうとしますけども、そうではないんだよということをここで示されました。以上です。
私もお二人と同じポイント二つでした。32節から、さて一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えたというところで、イエス様の目は十字架に向かって、向けられて、その道を歩んで、まっすぐ歩んで行かれた。十字架を背負うこと。このことを弟子たちにも語られましたけれども、それを聞いた弟子たちは驚いて、また恐れを覚えたんだなと思いました。そういう人たちが出てくるんだなということを思いました。けれども、十字架を背負うこと、やっぱりこれが、翔先生が言われたように一番大切なことだなということを思いました。と、それからもう一箇所私が目に留まったのは、40節で、しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるのですということで、備えられた者たちなんだなと、自分はこう、右と左に座るとかそういうことではなくて、本当にこう、天においても、 備えられた者たちとして歩んでいるんだなということ、それを思わされました。以上です。
はい、私は45節、自分の命を与えるという言葉に目が止まりました。このイエス様の生き方をここに止めていくことについて、教えられています。
はい、ありがとうございます。それでは今日の本文の内容をまとめてみましょう。イエス様は弟子たちにご自身がエルサレムで迫害を受け、死なれることと、また三日目によみがえることを語られました。ヤコブとヨハネはイエス様の栄光の御座の左と右の座に座らせてくださいとお願いをします。しかしイエス様はその前にイエス様の杯とイエス様の受けるバプテスマ、つまり苦難を先に共に受けなければいけないことを教えられます。そしてイエス様は、その隣の座に座ることは、天の父のみが定められることであると教えられています。またイエス様は弟子たちに、偉いと思う者こそ変えて低くなって使えるものとならなければいけない。ご自身はそのようなものとして来られたのであることを教えられています。それではさらに御言葉を詳しく調べながら、神様はどのようなお方であり、また御言葉の中にどのような教訓や教え、避けるべき罪など何があるかを黙想してみましょう。それでは分かち合っていきましょう。私は32節から34節、それから45節のところで、イエス様について教えられました。イエス様は人に仕え、贖いの代価としてご自分の命を捨てるために来られたお方であると、記されていると思いました。イエス様はご自分が苦しみを受け、死んで蘇られなければいけないことをはっきりと知っていました。もう一つは、32節から34節、また37から38節のところで、苦しみ、また苦難、試練なしには栄光も受けられないということを、そういう教訓をいただきました。32から34節では、イエス様が苦しみを受け、死なれてから三日目によみがえられることを教えていて、苦しみ十字架の後に、その後復活があること、そして37節、38節からは、この弟子たちに、栄光に、イエス様の栄光に預かるためには、まず、イエス様の苦難にも預かる、そのような覚悟が必要であることを教えられていると思いました。
はい。私は32節からイエス様は先頭に立って歩いて行かれたお方であることを見ることができます。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えたと。イエス様のこの堂々としている姿、弟子たちをも驚かせるこの勇敢な姿に目が留まりました。この先ご自身に何が起ころうかということをイエス様は分かっているのに、それでも先頭に立って大胆に歩いている姿、本当に使命だけを見て進んでおられるんだなという教えをいただきました。また45節からイエス様は模範を見せてくださるお方であることを見ることができます。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですと。どのように歩めばいいのか、どのようにリーダーシップを取ればいいのか、ただ口だけで言うのではなく、まず本当に私のように、私がしたようにと、一番最高のロールモデルとして現れてくださったお方だなということをここから教えられました。教訓としては、見習うべき模範として、この45節のイエス様の教えにあるように、私も 口だけでなく、またただ教えるだけでなく、実践しながら教えていくことが必要だなということを教えられました。以上です。
はい。私は45節、先ほどお読みしましたけれども、巫女について、示されました。巫女は世に仕えるため、血をお与えになるために、来られたお方。そして、また同じように、ご自身の民をもこう世に仕えさせ、命を与える働きをさせるために、まあ、使わせてくださったお方だと、教えられました。
はい、ありがとうございます。それではさらに黙想していきましょう。自分自身に示された御言葉を適用し、実践すべきことをまとめていきたいと思います。はい、それでは分かち合いたいと思います。私は今日は十字架の生き方をしようと示されました。まずは小さいものから身につけるならば、後に本当にイエス様のように人々のために十字架を背負う大きな、この使命も背負うようになると教えられました。出版で働いていますけども、朝早く、誰よりも早く出勤して、まずこう掃除をしたり、またコーヒーを作ったり、自分がもうちょっと早く行動して、いろいろ犠牲を払わなければいけませんけども、そういう小さいものから実践して、そういう十字架の生き方を身につけようと思いました。低くして人々に仕えようと思いました。そして今日は働きを終えてから、午後静岡の選挙地に戻る予定をしているんですけども、選挙地に帰って、教会の皆さんにも、このような十字架の生き方の福音を、苦難に預かって、その後栄光に預かる、自分を低くして人々に仕える、この十字架の生き方を皆さんにも分かち合おうと思いました。
はい。私は今日のディボーションを通して使命を見上げることの大切さを教えられました。32節のイエス様が先頭に立って歩いて行かれたという姿を通して、自分の使命だけを見上げて歩かれたんだなという思いから、私も今学びを教えている方とか、これから一緒に学びをしていこうと思っている方がいるんですけども、何を教えるかとか、どう教えるかとか、そういうものが大切ではなくて、その人のために主が与えておられる使命が何か、その人に与えられている夢が何か、主から与えられているものが何かを見上げて、一緒にそこに進んでいくことが必要だなということを教えられました。そうすれば、あとは主が備えられた通りに成長していくんだなと思いました。特に今週から新しく学びが始まる大学生がいるんですけども、今度大学生になる子がいるんですけども、その子がどんな使命があるのかなという主の弟子になる夢を抱きながら学びをしていけば、本当にどんどんどんどん主が成長してくださるなという希望をいただきました。以上です。
はい。私は、今、職業訓練校で、就職に向けて皆さん動いてるんですけども、1名ですね、メンバーの中に、腰を痛めた状態で、訓練に参加してこられた方います。そしてその腰から今度は足の痛みを訴えていて、この状態ですと今の訓練を途中でやめなくちゃいけない、まさにそのような状況なんですね。そんな彼のことを祈ってはいたんですけども、今日の45節、イエス様が使えるために、また多くの人の贖いの代価としてご自身、 命をお与えになるために来られたというところから、自分自身も今ここに使わされている。そして、まあ、彼に仕え、そしてまたこう命を与える働きをするように、今日示されました。具体的に自分が本当にこう、主から知恵をいただきながら、使えていく環境なんだなと思わされています。
私は、イエス様がどうして、この十字架を背負う道を見て、まっすぐ歩まれたかなということを思ったときに、やはりイエス様は、この三日後に蘇られるところ、本当にここを目指しておられたんだなということをもう一度思わされました。今私の周りには非常に苦難の中にいる方が多いんですけれども、私自身もこの蘇り、復活に目を向けていく必要があると思いました。苦難に目を止めていたなということを思わされて、本当にこの復活が成し遂げられたこと、その恵みが私たちに、今注がれている。それに目を留めて、まあ、今日もその方々を励ましていきたいなと思いました。以上です。
皆さんのお勝ち合いをありがとうございます。それでは最後に一言お祈りします。ハレルヤ、主よ、今日の御言葉を感謝します。あなたの尊い十字架、また私たちがついていくために背負うべき十字架、この十字架を感謝します。またその後、復活があることを感謝します。復活を見上げ、また先頭に立って十字架を背負って歩まれたあなたを見上げ、今日も私たちが歩んでいくことができますように、主をどうぞ導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。